今日のテーマはヤングケアラー。若いうちからケアをしている人のことを指します。本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話なんですけれども、そういったことを日常的に行う子供や若者たちのことを指します。ヤングケアラーというとどんなイメージあるでしょうか？パッと浮かぶのは介護をする姿かもしれないんですけれども、様々な形があるんです。例えば、家族に代わって幼い兄弟の世話をする。あるいは家計を支えるためにアルバイトをする。アルコールや薬物、ギャンブルなどの問題を抱える家族の対応をしたり、買い物や料理、掃除などの家事、そして障害や病気のある家族の入浴、あるいはトイレの介助、日本語が苦手な家族がいる方の場合、通訳をする、そういった様々なケアというものがあります。自分がですね、やってる家事とかこういったお世話について当たり前のものだと思って、自分自身をヤングケアラーだと認識していない人も少なくありません。でもよくよく話を聞くと、寝る時間が足りない、勉強する時間がないなとか、重い負担がかかっていたり、心や体に不調を感じている場合もあります。公的な定義というものはあるんでしょうか？こちら2024年の6月に法律が改正されて曖昧だった定義が定められました。子ども・若者育成支援推進法という法律です。その中でヤングケアラーについて、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者と明記されています。国内では18歳未満の子どもとされることが多かったんですけれども、専門家たちの指摘を受けて18歳以上の若者も対象に含まれることになりました。18歳未満は学校とか児童相談所など、周りの大人と日常的に関わりを持つケースもあります。それに比べて成人になってしまうと、自分から行政機関に相談できる、そういったルートを持つことが少なくて、問題が見えづらいことが課題となっています。ヤングケアラーどれぐらいいるんでしょうか？2020年の国の調査では、世話をしている家族がいると答えたのは、中学2年生のうち 5.7%、高校2年生のうち 4.1% いました。ざっくり言うと、回答した中学2年生の17人に1人がヤングケアラーだと言われています。文部科学省の統計に当てはめると、高校2年生で約4万2000人、中学2年生で約5万5000人となる計算です。高校2年生がケアに充てる時間というのも調べているんですけれども、1日どれぐらいかというと、平均 3.8 時間、7時間以上という回答も1割を超えています。子どもや若者にどんな影響があるんでしょうか？自分の時間や勉強の時間が十分に取れなかったり、孤独やストレスを感じる。あるいは友人と遊ぶことができなかったり、睡眠を十分に取れない、そんな悩みが上がっています。ここでヤングケアラーのことを30年にわたって研究している第一人者を紹介しようと思います。イギリスのマンチェスターメトロポリタン大学のソール・ベッカー教授という人です。この方自身も15歳から24歳までの頃、母親と一緒にパーキンソン病の祖母のケアをしていたそうです。夜にトイレの介助をしたり、車椅子で外出したり、食事の介助をしたりしていました。また大学生になってからは長期休暇に家に戻ってケアをしていたそうです。当時は自分自身がヤングケアラーとは気づかずに、そんな概念も言葉も社会に存在しなかったと言います。ソールベッカー教授は様々な研究をしているんですけれども、ヤングケアラーにはネガティブな面ばかりではなくて、成熟していてマルチタスクを担える、そういったポジティブな面もあると指摘しています。一方で、ケアをすればするほど負担が重くなってしまうのも現状です。親から依存されているため進学を諦めたり、仕事を妥協したり、自分の家を持てなかったりすることがあります。ヤングケアラーの多くがまだ見えぬ存在で、支援・介入することで変えることができると指摘しています。日本の自治体の動きはどうなっているでしょうか？2020年に埼玉県で全国初の支援条例が成立しました。その後各地で条例が作られています。ただ、自治体の取り組みには温度差もあります。 今回の法改正で国や自治体、民間団体などが支援に努める、そんな風に明記されています。ヤングケアラーに対する支援が住む場所によって違う、その地域差を埋めるのも狙いの一つとなっています。今日のテーマはヤングケアラー。若いうちからケアをしている人のことを指します。本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話なんですけれども、そういったことを日常的に行う子どもや若者たちのことを指します。ヤングケアラーというとどんなイメージあるでしょうか？パッと浮かぶのは介護をする姿かもしれないんですけれども、様々な形があるんです。例えば、家族に代わって幼い兄弟の世話をする。あるいは家計を支えるためにアルバイトをする。アルコールや薬物、ギャンブルなどの問題を抱える家族の対応をしたり、買い物や料理、掃除などの家事、そして障害や病気のある家族の入浴、あるいはトイレの介助。日本語が苦手な家族がいる方の場合、通訳をする。そういった様々なケアというものがあります。自分がですね、やってる家事とかこういったお世話について当たり前のものだと思って、自分自身をヤングケアラーだと認識していない人も少なくありません。でもよくよく話を聞くと、寝る時間が足りない、勉強する時間がないなとか、重い負担がかかっていたり、心や体に不調を感じている場合もあります。公的な定義というものはあるんでしょうか？こちら2024年の6月に法律が改正されて曖昧だった定義が定められました。子ども・若者育成支援推進法という法律です。その中でヤングケアラーについて、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者と明記されています。国内では18歳未満の子どもとされることが多かったんですけれども、専門家たちの指摘を受けて18歳以上の若者も対象に含まれることになりました。18歳未満は学校とか児童相談所など周りの大人と日常的に関わりを持つケースもあります。それに比べて成人になってしまうと自分から行政機関に相談できる、そういったルートを持つことが少なくて問題が見えづらいことが課題となっています。ヤングケアラーどれぐらいいるんでしょうか？2020年の国の調査では、世話をしている家族がいると答えたのは、中学2年生のうち 5.7%、高校2年生のうち 4.1% いました。ざっくり言うと、回答した中学2年生の17人に1人がヤングケアラーだと言われています。文部科学省の統計に当てはめると、高校2年生で約4万2000人、中学2年生で約5万5000人となる計算です。高校2年生がケアに充てる時間というのも調べているんですけれども、1日どれぐらいかというと、平均 3.8 時間、7時間以上という回答も1割を超えています。子供や若者にどんな影響があるんでしょうか？自分の時間や勉強の時間が十分に取れなかったり、孤独やストレスを感じる。あるいは友人と遊ぶことができなかったり、睡眠を十分に取れない、そんな悩みが上がっています。ここでヤングケアラーのことを30年にわたって研究している第一人者を紹介しようと思います。 イギリスのマンチェスターメトロポリタン大学のソウル・ベッカー教授という人です。この方自身も15歳から24歳までの頃、母親と一緒にパーキンソン病の祖母のケアをしていたそうです。夜にトイレの介助をしたり、車椅子で外出したり、食事の介助をしたりしていました。また大学生になってからは長期休暇に家に戻ってケアをしていたそうです。当時は自分自身がヤングケアラーとは気づかずに、そんな概念も言葉も社会に存在しなかったと言います。ソウル・ベッカー教授は様々な研究をしているんですけれども、ヤングケアラーにはネガティブな面ばかりではなくて、成熟していてマルチタスクを担える、そういったポジティブな面もあると指摘しています。一方で、ケアをすればするほど負担が重くなってしまうのも現状です。親から依存されているため進学を諦めたり、仕事を妥協したり、自分の家を持てなかったりすることがあります。ヤングケアラーの多くがまだ見えぬ存在で、支援・介入することで変えることができると指摘しています。日本の自治体の動きはどうなっているでしょうか。2020年に埼玉県で全国初の支援条例が成立しました。その後各地で条例が作られています。ただ自治体の取り組みには温度差もあります。今回の法改正で国や自治体、民間団体などが支援に努める、そんな風に明記されています。ヤングケアラーに対する支援が住む場所によって違う、その地域差を埋めるのも狙いの一つとなっています。